聞いたんですが、その間私たちは何をしてたかというと、お茶を飲んで準備をしてたわけですね。あの黒蜜を食べながら。で、実はですね、今日帰ってまいりました。どっから帰ってきたんでしょう、中島さん。
いきなり私ですか。
はい。やっぱり。
すんげえ眠いんですけど、ラモス移住地から夜行バスに乗って、
はい、
やっと帰ってまいりました。
12時間乗って入ってきました。でも突然ですが、もう明日明後日には帰っちゃうんですよね、ゆみちゃんたちは。
はい、そうなんです。
でもなんか出てくださるということで、
はい、
最後の力を振り絞って始まったのが、なぜか本当に告知もしてなかったのに、はい、今8人の方が聞いてくださってます。すごい、ありがとうございます。
本当に聞いてますか。
本当。それでですね、ぜひチャットの方に入ってください。生なんで、ぜひで、質問大 OK なんで。例えば瀬原小太郎さんがなんか言ってましたね、何かを預けてくれとか。
あ、DVD ですね、きっと。
あ、そうですかね。聞いてるのかな。こう告知もなかったから分かんないかもしれないけど、聞いててほしいね。
聞いてなくて後から文句言うんですよね。
あ、そうそんなこと言われてもね、私たちだと、もう日の思いで帰ってきて、
そうそうそうそう、もう朝荷物置いていきなりもう番組の準備ですからね。
そうです。もうまだ顔も洗ってないかもしれない、中島さん。
はい、洗ってない、はい、洗ってないまんまです。
そうということですが、じゃあちゃんとですね、一応ゲストコーナーで始めましょうか。
はい、
ね、やっぱりいきなりただこう前振りから始まっちゃってはいけないので、ゲストコーナーいきます。ゲストコーナーと一人で言うのはとても寂しいんですけども、ですね、今日は、ゲストに第何回目のご出演ですか。
5回、4回、
今日ねぐらいの過去ブラジル日より最多のですねご出演をくださっている、井上由美さんと、はい、歌手の井上由美さんとマネージャーの中島俊治さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
押しかけです、ね、ちょっとですね、押しかけですが、じゃあ1曲聴いてもらっちゃいましょうかね、
はい、
いきなり今母へですが、由美ちゃんの曲聴いてください。 配してた、今ようやく声が入った、ごめんなさい、こんなにいっぱい楽しく喋ったのに、はい、どうしようかな、今から気を持ち直して喋ります。はい、
はい、
ですね、
復帰
復帰もう一回同じことを、
今回は、一番最初はどちらに変えたんですか。
はい、援護協会 の、 あの落成式に、
はいはいはいはい、
行かせていただいて、
はい、それはどの辺でやられたんですか。
リベテクダージュから、
はい、もう中島さん呆れてるんでしょでも大丈夫、8人の方がずっと聞いてくれてる、
8人の方本当にありがとうございます。辛抱強いね、
本当にすいません。あの援護協会で落成式やってたっていうんですけど、まだ終わってなかった、
そう、工事が終わってないんですよね使うところだけが出来上がって、そうそう、
見事ですよ、
本当に、ね、リハーサル行った時もだってまだ、
そう、リハーサル前日に行った時にまだ一生懸命工事やってて、
大丈夫なのかなと思って、
全くできる状態じゃなかったんですけどね、
うんうんうん、
で式典をやる1階と、うん、セレモニーをやる5階かなんかのホールだけは当日仕上がってたという、うん、
花だけボンボンボンみたいな、
綺麗になってましたね、うん、ところが笑ったのは、うん、前日の日夕方に、うん、まあ、ホールで歌を歌う、うん、ということだったので、うん、行ってチェックをしたら、うん、新しい機械が使えませんでしたね、
う
ん、
どうして、
新品入れたら、いやこれ壊れてるわって前日に言ってましたね。
え、本当に、
はい、
機械が壊れてたの、
はい、
電気が来てないとかじゃなくて、
機械が新品入れたのにこれは使えないから違うのを持ってこようって前の日に言ってました。
へえ、すごいね、何の音声かなんかのやつ、
そうですね、さ、
すごいね、
CD の再生機がダメでしたね
でも日本じゃ考えられないでしょ、うん、まあね、そうだから、なんかやっぱりそういう日本からのそのこのお稽古ごとの方、おことの大先生かなんかが来られて、もうそれが年中年中同じホールなんだけど、例えば5階の予定が1階に変わったり、1階の予定が時間が押すから何時にか、それをこう一応こっちの人は真面目に日系人、日本人だから伝えるんですって。そうすると日本では考えられないことですねそう言われてしまう。まあノリだけはね終わるといいんで、とてもいいノリで、あの楽しく演奏できましたって喜んで帰ってはくださって、
場所の変更とか時間の変更はもう気にならなくなってきた ね、 最近ね。
ただ場所を変更されちゃうとリハーサルの意味が
な
く
な
っち
ゃう。やった意味はねえだろ
う、
確かに
っていう、ね、
その通り、
そうそう、
演奏協会のやつもリハーサル終わった後当日行ったら場所変わってたしね全然違うところになってましたね。
だからリハーサルの時から名前言ってて、おばあちゃんかなんかが朝からずーっとリハーサルそう、おばあちゃんおばあちゃんだから明日は違う場所かもしれないから聞いたのかもしれないよね。まあ繰り返しになっちゃうんですけど、はい、私のドジで次は、カンポストジョルドンに行かれたんでしたっけ。
そうなんです。
カンポストジョルドンはあのブラジルでは、ブラジルのスイスとか、ブラジルの軽井沢って言われるあの避暑地、なぜかブラジル人は寒い時に寒いとこ行くんですよね。
うん、
でも綺麗な街だった、
すごく可愛らしい街でした ね、
そうだね、うん、街の作りもそうだし ね、
そうそう、うん、
気持ちよかった、
本当に行くとこ行くとこによってだいぶイメージ違いますよね。
そうなんですよね。今回はまあいつもいろいろ行かれてるんでしょ、私たちが行ってないようなところとかね、あの通な情報をいっぱいお持ちなんですよ逆に言うと今回本当北から南からまたね、
全部激しく
、はい、よく風も引かず
引きました引きました
引いたよ、はい、そういえば、
はい、
どこで引いたんですか風は。
この辺り、
この辺りじゃないと聞いてる人分かんないでしょ、
今の
この辺り、
はい、ちょうどその、はい、初めの頃ですね。
そうですよね、なんか
そう、この桜祭りが終わったあたり、その次がポルトアレグレ公園だったんで、そのぐらいの時にもう2人揃って最悪ですね、
体調が悪くて、で、まあ、ポルトアレグレもう本当はその、2年前に州政府が制定してくださった日本民族の日っていうのに合わせて、
うん、
特別記念公園ということだったんですね、
うんうん、
で受け入れしてくださる方が、うん、せっかく来るんだから2日ぐらい前に来てゆっくり楽しんで、それからやろうねっていうことで、
うんうん、
日程を早めにゆっくりと組んでくださってたんですね。
なるほど。
ところがどっこい、行った瞬間2人とももうボロボロの状態で、
うん、
薬はもらうわ、医者に連れてかれるわで、
そうそう、医者に通ってましたね
医者に通ってましたね
ポルトアレグレで、
はい、
あ、そう、何、豚インフルエンザではなかった。
中島さんは風邪なんです
か、ね、風っぽかったです。熱が3もう着いた時から38度以上のやつがずっと続いてましたから。
おう、今は大丈夫。
今はちょっとぐすっとしてますけど、まあ、人に移したから楽になっちゃ
う。サンパウロで移してポルトアレグレへ飛んだという
素晴らしい。ゆみちゃんはどん
な。私はもうなんかお腹が下ってまして、あとあの日本で前日に、うん、出発前日にやった捻挫が、
なかなか捻挫してきたの。
捻挫出発の前の日に捻挫して足がもう全然ダメだったんですけど、
はい、どうしてカクッってなったの。
もうなんか転んで、
あの体重支えきれなかったみたいな、
ね、重くて
ちょっとカクッといったのが。
知らなかった。そんなんでこんなヒール履いて公園飛んで歩いて大丈夫なんですか、
う
ん
う
ん、
なかなか。でも公園でヒール以外がないので、衣装を着るときに持ってないので。
演歌歌手で運動靴やってるから、まあ、見たことないです
よね。スニーカーって言ってくださいよ。
運動靴、
久しぶりに聞きましたよね。
いやいやいやいや、テニスでね。ブラジルではテニスって
。そうなの、な私初めてテニス、テニスって言って、テニスやんないのに、靴買いに来たのに、何テニス、テニス
って言ってたの。ブラジルではスニーカーのテニスと。もうそれは私に聞いてください。
ポルトガル語は俺に任せろ。
まあそんなようなことで、で向こうポルトアレグレで、うん、薬もらったり病院行ったりして、うん、で捻挫の時には向こうの結構有名な鍼灸院の先生がいらっしゃったので、うん、その針打ったりとかも通ってましたね。
だいぶ良くなりました。
だいぶ良くなるんですけども、結局ポルトアレグレ公演の前日に、うんうん、針をやってもらって、うん、結局ポルトアレグレ公演でヒールで、うん、走り回ってまた固めて帰り際もやっていただいて3回ぐらい結局で、はい、で鼻炎もひどいので鼻もお腹下ってるのでお腹も
全部
針を。でも面白いのブラジルで針なの、
ね、初めてなんですよ。針を打ったのね。ブラジル来て初めて
というか、なんですね、
生まれて初めて
針を、生まれて初めて針をやりました。
あ、そうなんですか、
はい。怖かったですよね、なんかね。
いや、私見てないのだから。いや、怖かったのはあれですよ。針を打った先生が公園にも見てく、うん、来てくださってて、うんうん、井上美が走り回って飛んでるけど、大丈夫なんだろうかって先生は逆に心配して、あれじゃダメだから帰る前にもう一度いらっしゃいって言って。
日本人の先生ですか。
日本人の先生なんですよ。
痛くなかったの？
痛くはないんです。鼻がちょっぴり鼻にブスッと刺されたときはやっぱりなんかもう痛みたいな、ちょっと痛いけどねって言われたんですけど。
でもあれですよね、最近の針は本当細いしね、小さいし、で公園ずっと私ね、最後のラーモス一緒に行かせてもらったけど、やっぱり高いヒールでなんか本当に跳ね回ってましたけど、はい、大丈夫なんですか今は。
もうだいぶ、はい、
だいぶ
大丈夫です。
若さですね。素晴らしい。
まあそういうことにしておきましょうか。
若いです
って。それでその後はまあ、ポルトアレグレでハリやって戻ってきて、
何しに行ったのに、ハリやりに行ったのか
その後はオザスコとビアモライス、
はい、ビアモライス、
ビアモライス、はい、
サンパウロ近郊ですよね。
そうですね。
でなのでオザスコはどんな感じだったのか。
オザスコもちょっとあの今回本当に公演日に限って雨が多いんですけども、オザスコもちょっと天候的にあんまり良くはなかったんですけども、結構お客様は、はい、いっぱい来てくださって、
日系の方がいっぱい来て
る。オザスコもでも日系の方が多いんですけど、ちょっと日本語が分かりづらい方も多かったらしいです。
はい、サンパウロから隣の市なんですけど、まあ、隣の市、日本の感覚でいうと隣の県ぐらい離れてる、うんうん、1時間ぐらい車で飛ばしてある町で、あの都会なんですよ。あの辺になっちゃうとやっぱあの2世3世4世都会の方たちはやっぱりもうポルトガル語ばっかり中心だから、うんうん、一日の方がまとまってまだ日本語をじいちゃんばあちゃんと過ごしてるからどうしてもね、うんうん、
なんで、まあ顔を見た感じ、雰囲気でやっぱり 日系の方が多いとどうしても日本語で大丈夫かなって勝手に判断してしまって日本語で言うんですけど、反応的にちょっと薄いかなと思ったら、後からあのお客様が言ってくださってごめんなさいね、日本語がわからない人が多いから反応ができなかったか、
うん、なるほどね。難しいですよね、難しいですね。うん、でもまあここもじゃあ一応ユミちゃん公園という何かの祭りと合わせたわけではなく、
はい、
これはユミちゃん公園、
はい、本公園ですね。
本公園ですね、 ビラモライエスコ、ビラモライエスコどのぐらいのところにあるんですか？
で
ここ
から
30分あれば行くところですね。
はい、これは去年 NHK の番組の取材で一度訪問したところで、でその時には単純に、取材だけで帰ってくるはずだったんですが、行ってみると、なぜか井上美来たる1時半から公演っていうチラシが出来上がってて、なんでしょうねと思ったら、公演をするらしくて
聞いてないけど、
聞いてない、一切聞いてない、だけど、まあ、行ってみると、会館に着いたのが、いわゆる公演の始まる10分前と言われる時間に連れてかれて、行ってみると会館いっぱいの人がいらっしゃったので、まあ、お客さんがいらっしゃる以上歌わなきゃねということで、まあ、すっぴんで衣装もつけずに1時間ちょっとやってきたんですけども、それを公演だと思っていただくのも申し訳ないので、改めてリベンジのつもりで行かせてくださいということで、
はい、なんでね去年そのビラモライエスに行ったんですか？その NHK の取材でビラモライエスを選ばれたっていうのは、
たまたま私もそうなんですけれども、その取材をしてくださってたディレクターの方が、神戸の方なんですけれども、神戸局の方で、尼崎の、出稼ぎの人たちと縁が、ご縁があって、でそこに私もディレクターの方を通じてご縁ができたんですね。でいろいろ、まあ出稼ぎの方のお話を聞いたりとかしながら、まあ、移住の歌を作ったりとか。していきまして、でそのがご縁で、その出稼ぎに来ている方のお母様が、ご両親がビラモライエスにいらっしゃって、であれば、じゃあこちらでもお話を聞ければ、お会いできればいいですねっていう話から、お話をじゃあ伺いましょうということで、
あくまでも
お話を伺いましょう
はい、そこ撮影をって言ってたんですけど、ビラモライエスはどのぐらいの人数がいらっしゃる移住地だったんですか？
人数的にはあんまり多くない
思いますね。
ただここは今回行ってもそうなんですけど、今回公演させていただいて開館、まあ、この日も大雨、
本当ですね、本番の30分ぐらい前から
大雨です
ごい勢いで、何この音って思ったら大雨で
開演がスタートできずにちょっと遅らせて始めたんですけど、それでも、まあ、200人ぐらいの入る開館でいっぱいになって、ここは特殊というか、サンパウロの本当に近いところにあるのに、地方の移住地のような雰囲気で、逆にこれサンパウロじゃないよねっていうような、おじいちゃんおばあちゃんたちとか、お話ししてても地方の移住地なんですね。全くあったかい公園が
ですね。
じゃあそろそろ1曲ですね、炎太鼓、由美ちゃんの曲を聞きたいなと思うんですけども、これはどういう経緯の歌なんですかね？
以前からそのサンパウロ来た時に、丹下節子先生のところの丹下太鼓道場の皆さんと縁ができまして、一度ジョイントしたいですよねっていうことでずっと話をしてた時に、それだったら1曲作って、それも叩いていただいてジョイントしましょうということで作った曲ですね。
これはじゃあ由美ちゃんたちが作ってきたわけですよね。この題か、本当だ。やっぱ藤山先生が何年ぐらい前のお話になりますか？
もうでも4、5年前になりますかね。
じゃちょっと聞いていただきましょう。井上由美さんで炎太鼓。
どんどん飲みむんだんだ。ブラジル産のイメマツタケ、力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこちなんちゅはなきのこ、まこちなんちゅはなひめまったけ。
はい、ということで、井上由美さんで炎太鼓を聞いていただいたんですけども、はい、あのチャットもあのオープンしてますんで、聞いてらっしゃる8人の方々、ぜひあの直接あのチャットに入っていただいて、ご質問などお願いします。ということで、あの炎太鼓、
はい、
作詞の先生が国谷先生とお呼びするんですよね。
はい、そうですね。
日本国の国と谷で必ずあの殺されるという
そう、登場人物がなくなっている
、ね、なくなってしまう、まあ、私でもそういうの、 あの結構好きなんですけども あのブラジルはすごいあの数年前から和太鼓ブームなんですけども、
はいはい、
あの今回の公演では太鼓はどの辺でお聞きになりましたか。
ポルトアレグレ公演でも、あの公演の中で、まあ、ジョイントというか演奏していただいて、コーナーというかね、
ポルトアレグレは、地名を取って港太鼓っていうのを100周年に合わせて結成、はい、して一生懸命頑張ってる子たちがいたので、まあ、日本民族の弾いてもあるので一緒にジョイントしましょうかということでお声掛けをして一緒にステージ上がっていただきましたね。
風邪ひきながらじゃあ一緒に練習して、
まあ本人は叩きませんでしたけども、はい、歌の中に入っていただいたりとか、
は
い、
なるほどね、はいはいはい。あとはどちらでご覧になりましたか。
あとはどこだっけな、今回あの最後のラーモ水中地も、
ね、
そうですね、
はいはい、
あとい
ろんなところ で、ね、カンポス行った時にもうちの前に太鼓を、
ね、子
供たちも太鼓チームやってましたし、
アルジャもいらっしゃいましたね。
アルジャも太鼓もあったし、
ね、
すごいですね、皆さん本当に一生懸命叩いてらっしゃるし、うん、若い子たちが一生懸命やってるのいいですよね。
いいですよね。でね、なんかこんなに和太鼓やってもうなんか日本風な顔してるから、もうこの子は日本語喋れんだろうと思って喋りかけようと思ったらポルトガル語でペラペラペラ
全くね話してくれない、ね、どうしようって感じ
ね不思議だよね。でもなんか挨拶とかそういう仕草とかはなんか太鼓やってる子は全然やってない子よりはすごい日本っぽい時がありますよね。でその、ビラモラエースの後はどんなところに行かれたんですか。
ビラモラエース後はトメアスに行ってきました。初めてのアマゾンのトメアスですね。
どう寒いところからまた暑いところへ一気に、
はい、ベレンまでは行ったことあったんですね、サンタイザベルとかは、
あ、はいはいはいはい、
あったんですけども、久しぶりに、ね、アマゾンでしたね、
トメアス。
でも純子さんにも脅されたし、周りにはみんなに、
ね、
虫に気をつけてね、
あったら10人全員が言ってたね、虫に絶対やられるからって、
うん、でもどうだったんですか結果は。
結果は意外にも刺されませんでしたよね、
すごい
2人揃って、
ね、そう言うと、うん、ラッキーっていう感じするでしょ、
うん、
だ刺されないためにどれだけ努力したか、
虫よけクリームをまず素肌に塗り、
ね、
はい、そして服の上からスプレー、
ま、そう、クリームを塗って、で長袖を着て、うん、その上から虫除けスプレーをかけ、
うん、
寝るベッドにスプレーで
かけ、かけで顔には網をあのネットをかぶり、
もうね、なんかミツバチな養蜂家のおじさんかっていうようなのをかぶって寝てました。
誰にも会えない状態で寝ました。
本人の部屋コンコンとノックして出てきた時に養蜂家のおじさんが出てくるみたいな、かぶって出てきますからね。
もうよく網なんか持ってないんだね。
あの貸してくれたんです、
コーディネーターの方。
そうなんですよ、お願いしたわけではないんですけど、これもって言って、そんなにすごいのかなと思いながら、
そういうふうにもう周りの人が気を使って、はい、まあね、
顔に刺されてもあれな
もうフル装備でしたね、
はい、
中島さんは刺されなかったんですか。
私はそこまでやってなかったんですけど、刺されなかったですね。で周りの人に言うと血が美味しくないんだよって、それで終わりましたね。
なんかこっち三下同棲とかって甘い血っていう人は どれが甘いのか舐めないか分かんないけど、なんかそういう人はいっぱい刺されたら、ああ、あんたは三下同士甘い血なんだって言われて、
多分それはよく言うのはアルコールをたくさん飲む人は刺される、
言いますね、
言う、それ私ですか。
まあ、ね、アルコールにもいろいろあるからね、やっぱピンガじゃないから
でもお肉食べないからかもしれないですよ。
そうかもしれないね、中島さん野菜
と
か
で、うん、ということは美味しくない
ってことですね。美味しくないですよね。
もう虫を必死にガードをしつつ一生懸命回って見学もしつつ、
うん、
畑にも行き、
そうそうそう、畑にも行って、
へえ、コーヒー、あ、じゃあピメンタ、
ピメンタですね、
ピメンタ、
ショーの、
はい、
どうでしたか。
カカオも、
カカオも見て、
はい、
いろんな畑にも行き、
うん、
車から降りる瞬間にまず井上は一言、ここは虫いませんよねって言って車から降りるという
虫はいるだろうけど、ね、降りてくれないと困るから、はい、
で夕方になると網戸も通る虫がいるってずっと聞いてたので、
4時以降は
夕方って何時みたいな、
4時以降は虫が出るかもしれないとか言いながら時計を見つつ
早めに回ろうみたいな、
まあ、 案内してくださったからずっと笑ってましたけどね、大丈夫だから大丈夫だから、
そこまでしなくてもってか脅しすぎちゃったね。あとですね、チャットにようやくお一人入ってきてくださいました。スーさん、
スーさん、
スーさん、
はじめまして。
はじめまして。
スーさん、はじめましてですね。
はじめましてですよね。
ですね、はじめましてです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、私は歌手ではない大久保純子です。そうそう、歌手の
井上由美です。
マネージャーの
小次郎です。
いつから芸名ができたのか。
スーさん、ぜひあの、今生で、お話が聞けるので、もしよかったら質問事件実行がありましたら。
質問事件はない。ね、まあ、事件あるといえばたくさんありますけど ね、 ね、本当に事件たっぷりですけど。
雨が降ったり、ね、
停電したり。
そう、本当に停電多かったですよね。
停電多かったですね、今年。
あ、本当に。え、
今日停電今回4回経験してますね。
本当にラーモスで1回ありましたね、
はい、昨日、
昨日まさに、はい、公演始まるぞっていう時に、
はい、ありましたよね。あと止めやす、まず止めやすありましたよね。
止めやすリハーサルの時にドーンと雷来て、うん、停電して、うん、大雨降って、うん、ステージの横が雨漏りするぐらいの大雨でしたね。
ああ、そう、はい、すごい。で、本番は電気復旧したの。
なんとか復旧しましたね。
ああ、え、あとはどこで停電してました？
あとはビューティーフェア。
ビューティーフェアもドーンと、ね、式典の真っ最中に、うん、式典をでお話を来賓の方が話している真っ最中に停電をして、うん、復旧せずそのまま式典中止、は
い、なんかすごい偉い人がいっぱい来たんでしょ。そうですね、はい、
州知事とか、
州知事
とか市長とか、
うん、市長、そうだよね。
そういう式典の真っ最中に
ドーン、
ドーン、停電、式典中止、外へ出て音響もなく、うん、くす玉だけ寂しくパタンと割って始まるという、
うん、え、でそれはゆめちゃんは歌う予定はなかったんですか？
歌う予定はなくて、
はい、ただ行っただけ、
はい、
ただ行っただけ
です。ただ行っただけ、ね、
そんな言い方はないかもしれない。とりあえずあの主催の方から、VIP というか特別招待をいただきまして、
はい、
はい、前の方の式典
でもやっぱり歌わせてもらいたいよね、
はい、本当はなんか歌ってくださいっていうお話をいただいてたんですけども、その後スケジュールがいっぱいいっぱいだったので、う
ん、
すぐに出なきゃ、
ビューティーフェアの、あ、ゆみちゃんたちの、
はい、で、で、ビューティーフェアでも一曲歌っていただきたいってお話をいただいてたんですが、その後もすぐに移動しなきゃいけなかったので、時間がつくかどうかってギリギリ会場に入っても交渉されたんですけども、で、状況によっては、一曲ぐらいならいいですよっていう話までしてたのに、ドーン、だからもう歌うも何もなく、全体の時間も遅れて、
そうなんです。その日に限って朝昼晩とちょっと別の用事が、
あ、もう全部、
はい、全部スケジュールが、
なんともできず、でその停電で音もない寂しいくす玉割りを見て外へ出たところで、うん、その主催者の方がまだ会場にいるんだったら会場の中を一緒に回ってほしいというようなご依頼まだいただいてたんですけども、それもできずに出てしまったと。
忙しい日だったらもうじゃあ、 あれですね、あの停電を見に行ったような感じで、
議員の方とかもそのこの機会にね、久しぶりにお会いできたりとかご挨拶できたので、
まあでもね、はい、あの、まあ、さっきちょっと言ってたんですけど、こっち本当にサッカー選手とかすごいどえらい人たちでも本当の子供が紙切れピラピラ、絶対それなくすでしょ、そのメモ用紙みたいのでも、あの来たら笑顔でサインするような風土なんで、うん、すごいどえらい人でもおーみたいなね、
気さくですよね、
気さくノリ的にはね、あのダメですダメですっていうようなあのガードマンいないしね、
特にあのビューティーフェアの時にいらっしゃってた議員さんと以前からちょっと顔見知りでもあったので、一番前の方にいらっしゃった時にちょうど声かけていただいて一緒に写真を、
さん、え、誰さんで、誰ですか、
ウィリアムーさん、
ウーさんと、あと、イーボシさんとか。
イーボシさんね、ワルテルさんね。はいはい、こっちの日系の議員ですよね。あ、スーさんがですね、はじめまして、生なんですねって、あの、生です。
生ですよ、スーさん。
質問があればどうぞ。
そう、ぜひぜひ、あの、いっぱい喋りかけてください。あの、めったに生で、スーさんの質問にお答えさせていただきます。
はい、じゃあ、スーさんを中心に、しばらく、はい、進めていきますので。
他の皆さんもぜひこれを機会に、ブラジル日和チャットにですね、入ってください。
ぜひぜひ、
ぜひぜひ
お願いします。
ということで、じゃあですね、ここで1曲あなたに帰りたいっていう曲をですね、ゆみちゃんの曲をいきたいなと思うんですけども、
はい、
よろしいですか。これはどういう感じの曲なんでしょうか。
これはですね、本当にあの 第本当1回目のブラジル公演の時に一緒に来られてるんですけども、うん、エレクトーの世界チャンピオンになった、うん、あの事務所っていうか、まあ、先輩がいらっしゃいまして、うん、でその方とじゃ曲を作ってくれるっていうことで曲が先に出来上がってきて、うん、じゃあ私演歌を歌ってることが多いので、うん、演歌っぽいのを作ってくれると言って出来上がったのがこの曲で、で曲のイメージでこの詞をつけました。私が、はい、
滝ちなみさん、
そうなんです、
滝ちなみ、女性の方ですか、
はい、
はい、じゃあちょっと楽しみに聞いてみたいと思います。あなたに帰りたい、井上由美さんです。
とプロポリスを知っちょいな。ハウスは何だ。マサシランのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんと。ほんのこてな。じゃっとおまさんもそうじゃないな。
でしょうが。
朝もすっきり目が覚まんど。体の調子もよかすね。
またなんでな。
姫マツタケの抽出液を。これ飲めばおまさんもがっつりよくなるか。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんさんもどげんね。姫松茸とプロポリスはよごわんど。
はい、ということで、今 CM はですね、
はい、
あの私たちあのほとんど私このブラジル日和はボランティアで遊びでやらせていただいているんですが、1個だけあのゲストの方にプレゼントするものをですね作ってくれている方がブラジルに住んでらっしゃるんですけど鹿児島出身なんで鹿児島弁の CM でしたが、鶴さんは長野県だそうです。
長野
見たことない私。
ない、
ない。
その目は仕事を入れろっていうのは。
もちろん。もちろん。
だからスーさんに会いに行きたい。
もちろん。
スーさんもユミちゃん見たいよね。ユミちゃんですね、本当にあの井上ユミってあの見てどっかであの検索していただくと可愛い顔が。でもユミちゃん生の方が絶対可愛いんだよね。昨日もさなんかユミちゃん写真写り悪いよね。
そうはっきり言われました。
普通そういう時って実物の方がいいよって言えばいいのに、うん、写真写り悪いって。
でもその後にうちの孫は写真写りがいいんだよ逆に。
何回。で、スーさん信じられないかもしれませんけど本当に私たち今サンパウロに来まして。はいはい、本当に今日も土砂降りなんですけど、今雨ですね。今日本って晴れてるの？日本
晴れてるのかな？
日本の天気は全然わかんない。
長野はいかがですか？
いかがですか？夜なんだよね、日本はね。
夜ですよね。
こっちは今朝ちょうど12時間違うので、お昼というかもうあと1時間ちょっとしたら真昼なんだけど、しかし今日は暗いですね。
暗い。
こんな雨のサンパウロ、悲しいですが。
雨続きですからね、今回私たちもね。
雨を連れて歩いてます、ね、
そうそうそう
雨と停電。
雨と停電。
雨と停
電。本当ですよね。
見事なぐらい停電と、
ね。そうそうそう、この、そうですよね。
北海道の県人会の式典、ね、90周年の式典でもね、
うん、停電
でしたね。
停電というかまあね。
これは、あの当日の朝音響のチェックがあるからしたくて、はいはい、私先に行ったんですが、道沿いにすごいトラックがたくさん並んでて工事やってるんですね。なんだろうな、タクシーも止めらんねえやと思って中入ったら電気が何もついてなくて、関係者の方バタバタしてるのに真っ暗なんですね。であの音響のチェックしたいんですけどって話をしたら電気が止まってる電気の工事をやってるから電気が通ってないって言われて、音響のチェックどころかみんな困ってましたね。で仕方ないからということで大きな発電機ジェネレーターをトラックに積んできて、うん、それで接続をして式典がちょっと遅れて始まったらしいんですけども、
うんうん、
でそのまま電気ついてずっと順調に行ってたのに、うん、お昼の段階で、うん、ジェネレーターと通常電源切り替えするからといってまた30分ぐらいいきなり止められて、
うん、
式典は遅れて始まるし、うん、電気のために途中で中断するし、時間がもろに遅れましたね。
大変だったね。
過去最高でしたね。
過去最高。
最低時間が遅れたのが
何時間遅れたんです
か？2時間遅れました。
終わってますね。すいません、コンサート9時からって言ったら11時から始まるようなもの。
見事でしたね。
まあブラジルですからね。
でもすごくありがたかったのはあの2時半からのステージですよって話を聞いてて、結局その電気の問題があって、
うん、
まあ、式典でお話しされる方が長いっていうのもあるんでしょうけども、ただ基本的にはその電気工事の問題があって全体遅れたんで、
はいはい、
4時半からだったんですけども、うん、その段階ってその北海道の県人会とか同人会ですか、
はい、
来てらっしゃい、
県知事、あ、同知事か、はい、あのなんだっけ、女性の知事ね。
そうですね、
来てたんですよね。
来てらっしゃって、皆さん最初は見てらっしゃったんですけども、さすがに2時間遅れたらいるわけないだろうっていう状態でかなり減ってたんですけども、ね、北海道の、商工会議所の会頭の方は一番最後の最後まで見てくださってたんですね。
偉いですよね。
これは感心しました ね。
通商工会議所の回答とかって偉い方だし、
ね、
あのいろんな企業もあるからとかって言って一番先に出ちゃいそうなもの に、
ね、
きちんといらっしゃる。
これはびっくりしましたね。
正しい方ですので、ね、あのですね、スーさんが教えてくれました。日本残暑蒸し暑いです。
いや帰りたく
ない
な。
帰りたくないね。
台風と停電を取るか蒸し暑さを感じ
る。どっか違うとこ行きましょうか。
長野県でも暑いのかしらね。
暑いんですか。私行ったことないもん。
長野は何度か行ったことあるんですよ、ね、
カンポスドジェルドはあのブラジルの水、あ、長野県軽井沢ですけど ね、でもやっぱちょっと違います。いいところですね、長野。
長野のどこなんだろう。
長野のどこなんだろう。ちょっと詳しく思ったんですけど、書いてくる。今ですね、ユミちゃんのことホームページで探してくれてると思うんですけども、あのそうね、ユミちゃんはですね、じゃあせっかく生ですからご紹介したいと思いますが、井上ユミさんはもう11年前から、
はい、
ブラジルに毎年いつもは7月ぐらいに来てくださって
そうですねが多いです ね、
あの1ヶ月間こう私たち移民にですね日本の歌演歌を届け、まあ、演歌とは限らない歌を届けに来てくださってでいつも素敵な曲を作って聞かせてくれて、まあ、普段あと、 の11ヶ月は日本で活躍されてるわけですよね、
はい、
FM の長崎でしたっけ
長崎放送ですね
放送、はい、長崎放送の方で番組を持ってらっしゃったりとか、はいすごいいろいろ活躍ご活躍されてるって言っても私普段ブラジルに住んでるんで日本での活躍はわからないんですけど言ってくださいマネージャー、
そこそこやってますもっともっとやってくれって
それでですね去年は実はブラジルはですね日本人が移民してちょうど100周年ということで、その100周年を記念してゆみちゃんが作ってきてくれた曲をこれからご紹介したいと思うんですけど、何かちょっとご紹介のことを二人で遠慮し合ってますが私からじゃあ言いましょうか
うわいやじゃあどうぞどうぞどうぞ
オブリガーダカサドマール
それだけかいみたいなまあ今年11回目11年連続来てるんですけれども、ブラジル公演を始めて3年目ぐらいの時に、ブラジルでこうやって受け入れてくださってる皆さんのために何かお返しできればということでまずソージャポネーザという曲を作らせていただいたんですけども、その楽曲っていうのが、第1回移民のカサトマルが神戸港を出港したところから始まる移住者の心を歌った歌そしてその2作目として作ったのがオブリガーダカサトマル、この楽曲はカサトマルがサントス港に着いたところから始まる移住者の思いを綴った楽曲ですね。で、この楽曲は100周年の昨年、カサトマルが出港した神戸港で4月28日に行われた式典とサントス港に着いた6月18日の式典両方で歌われた楽曲ということですので、
はい、ぜひ聴いてください。じゃあ、オブリガーダカサトマル井上由美さんです。
ブラジルへの初めての移住船カサトマルは1908年6月18日サントス港に到着しました。その日から遥か海を越えたもう一つの日本人の物語が始まりました。
赤い大地から夢が育つまで涙枯れ果てて、あなたは生きてきた。落ちたこの二十歳はいつか土に還る。今も忘れない「あなたがいたことを」「いつも日本が心の中にいます」「あの日の船でブラジル」私の生き方を運んでくれた。進む道をいつも照らすオブリガーダカサトマル。
飛び込まれた日本の魂は一斉の花が咲き誇る季節を幾度も重ね、これからもずっとずっとブラジルの地で 生き続けることでしょう。
父のたくましさと母の優しさを続くあなたにも語り伝えたい。たとえ時が流れどこへ行こうともきっと忘れない日本の心を。いつも真面目に正直に生きようと日の丸のようにブラジルの空にはためく
井上美さんのオブリガーダカサノマルでした。オブリガーダは、まあ、日本語で言うとありがとうってことなんですね、
はい
はい、あのどうですかこの歌は何回とずっと歌ってきて由美ちゃん的には。
私的にはいつもそうなんですけれどもやっぱり曲を、まあ、特にかもしれない移住に関しての曲っていうのはやっぱり私が移住してるわけじゃないので皆さんのお話を聞いた中で私の中でイメージっていうかで11回ブラジルに来ていて感じているものを表現できればと思ってるんですけども、うん、歌っていく間にどんどんとこうなんていうのかな自分の気持ちも盛り上がってくるし、うん、どんどん歌も変わってくるし、うん、なんか本当にしっくりき始めてる
こういうものなんだ、
はい、あとはやっぱり歌う場所によってもなんかこう違いますね。やっぱりブラジルにいて移住した方を目の前にしている方が自分の中でもこう盛り上がって、
ああなるほどね。
ものもありますね。
うん、どうですか由美ちゃんとか中島さんとかから見て、移住者の人たちってなんか違います？日本にいる年を取った高齢の方と移民してる年を取った高齢の方の。違いみたいなのありますか？
なんか多分あのいいところをブラジルのいいところを取ってるのかもしれないんですけども、うん、すごくあのもう仕事を引退されてても楽しそうですし人生を楽しんでる感があるっていう あとは明るいあとはでも日本に対してのやっぱり日本を離れてるので日本に対しての思いはまた全然違いますよね、うん、やっぱり
うんそうね、うん、そういうところってきっとありますよね、うんそうか、スーさんがですね、いろいろお話をしてくださってて、はい、あの酔っ払ってるそうなんですよ。今まあまあ、
ちょっと待って、
まあ、日本酔っ払っていい時間ですよね。
ああ、そうか。
11時、
まあそうだね、
飲んでくる、うん。何飲んでんだろうね。
ビール。あ焼酎か。でもクソ暑いからその焼酎ないな。
ビールかね。
なんかかっこいいところだったらワインとか。
昨日我々はワイン
飲みましたね。すんげえ。 けワイン飲んだの、
ね、ええ、美味しかったです ね、
ね、飲みやすかったですよね、
飲みやすかった、で最後ねワインの瓶をねギリギリまでもう継がないんですよ、ちょっと残って、あ、なんかあのケチクソだから、あ、最後まで最後までってこうお酒に安いから言おうとしたら、やっぱ最後の方には渋かすみたいなものが残ってて、でこれはやっぱり地元で作ってる、そういうのであんまりその大きくいろんな遠くの市場にやってる綺麗な商品ではないから、その代わりそのなんていうの防腐剤とかも入ってなくって、安くって美味しいんだよっていうあれだけど、渋かす入れないように最後はもう捨てとくみたいな、
その渋かすまで飲んできたような気がする
でも見た目すごくワインっぽくないですよね、
ああ、
入れ物とかね、
あのでかいやつね、
そうそうそう、でプラスチックのなんかこうアンミン
ネットが入って
る
あ、日本ないですね、言われてる
よ
ね、あれ1リットルどころじゃないよね、
4.5 リッターって書いてました
ね、うん、ワインが
すごい
4.5 リッターの瓶が出てくる、
だってもう継ぎ方もワインじゃないですもんね、そうそう、ビールっぽい、ジュースっぽい、
ドドドドド
ね、そうね、
ブドウジュースでも飲んでるかのように、
そうそうそうそう、でも美味しかったな、あのさすがに、そう、我々ですね今朝、はい、12時間バスかけて戻ってきたんですけども、ね、ラーモ水中地というところ行ってきましたね、
はい、
今回の公演最後の公演だったわけですね、すごかったね、私初めて地方の公演にご一緒させていただきました、
全く初めてでしたっけ、
初めてでしたっけ、
まあ、同行させていただいて本当ありがとうございました、
ご紹介ありがとうございました、
出発前からすごくお騒がせをしました本当にね、
本当に
これは言わないまんま番組終わるのかなと思って、
やっぱり言いたいみたいな、
それで今振りが入ったわけですね、
そうですね、
多分純子さんに、純子さんが来てくださってなかったらラーモスに行けてないですよ、
行けてはいますよ、すごいことになりながら
バスにでも乗せてもらってないですよ
そう、もうね、笑いましたね、ちゃんと車でお世話してくださる方が、はい、サンパウロのホテルから、バスの、なんていうのバス停留所っていうのかな、
バスターミナル
で、ね、車で1時間も前に着いて、
そうですね、荷物もたくさんありましたから ね、 ね、送っていただいて、
で、ね、すごいですね本当に、でも私今回簡単に公園って言うけど、あんなに大荷物持ってくるんだって、大きなスーツケース2つに小さいの2つ、
はい、
どっから出てきたか分かんないけど、お菓子もいっぱい
お菓子は専用の袋が1つありますから、はい、
そう、これだけの荷物出てもね、それね、別に他になんかこういっぱい付き人がいて持ってくれるならいいけど、もうゆみちゃん自らも持ちながら、
そうですね、はい、もう2人で回ってる以上荷物を ね、 ね、必死に持って
で着いて、あーやれやれって、じゃあ私あのチケットに名前書きますからなんて書いてたら、なんか無言にとても静かに、ちょっと大変かもしれない
さりげなくボソッとよ、
何が大変なんだ、あまり気にもせずっていうぐらいの声です、なんか中島さんがないかもしれない、ん、何が、パスポート、ん、
おいちょっと待てよって話ですよね、
コピーもないんですか、なんていう
声、ないんです
1時間前、せっかく車でここまで来たけど、
気持ちよく送ってもらってね、
メトロで行けばなんとか間に合うぞって、もう一回ね、メトロでホテルまで、
ね、
いや
ー、あの時って何十年ぶりですか、あんなに走ったの、
私ほんと小さい頃から体育2で、もう運動神経すごい悪いから、うん、もうマラソン大会明日あるって 自殺しようかなと思うぐらい走るとか、
でもあの時は本当に心強かったですね一緒になんかガーッとかき分けながら走っていただく
めったに私の走る姿なんかもう10年に一遍見れるかどうか
本当にね、一生懸命走っていただいて人をかき分けながら
でも間に合って本当良かったですけど、
すごかったですね、
すごかった、
でもあれもメトロ地下鉄に乗ってる間は15分だからって途中全部計算してもらって、で、着いた駅からホテル行ってパスポート持って駅の改札戻ってくるまでに10分あればいいかとか時間計算をちゃんとしてね、
いいでしたね、それでもで私もうすごいですね、中島さんやっぱり運動神経良かったんですか、私ぜね、私より年上なのにタッタッタッタッタッタって下り坂ですでに私追いつけないもういいやもう100メートル20秒で走ろうになってね、
おい途中でね、あの帰りは
初めはね、私ここあのなんていうの、とこのじゃあホテルまで一緒に行って全部訳してとかも思ってた、とても私が最後まで行ったら足手まといになる、 で帰りの坂道を上りを考えたらとても私が同時出発したんじゃ間に合わないと思ったんでもう息絶える
すごいよもう途中で改札っていう間に一つ中間地点での待ち合わせを一回決めてたのそれを飛び越してゼーゼーのクイズって言うのその一言で分かりました
改札それが分かってくれてよかった
で私そのまま走ってホテル行って、うん、パスポートをもらおうと思って荷物を出してくれと言おうとしたら日本語が分かる
普段はいるのに
誰もいなくて、うん、通じやしない
私まさかそんなことになってるとはつゆも知らず、うん、
もう身振り手振り、うん、日本の工場で覚えた、うん、早くしてくれマイスハピドマイスハピドって言いながら
ハリアップハリアップ
よく覚えてましたね、
でそなんとかねギリギリ
そうです、ね、
間に合ったんだけどブラジルだからバス
遅れましたね
汗ダラダラになって
ね、今のは近かったよね、あれね、水がきっと。で、ゆみちゃん、その1時間の間、何してたんですか？
ぼーん。だって、大荷物あるんで動けないし、そう荷物をちょっとまとめておこうかなと思って、おやつバッグとかも。
だから、おやつバッグが先かよ。
スーツケースに入れようかな、邪魔になるからと思ったけど、荷物を広げるのが逆に1人だと怖くなっちゃって。
確かに、確かに、もう、わけわかんないね、ブラジルの方がどーって、特にね、ああいうバスターミナルはたくさんの人がいるから、本当だったら女の子一人であれだけ持ってたらもうスーツケースバーなんて持ってかれたってどうしようもないと思う、うん、あれが置いてかれてもう心細かったね、ユミちゃんだって別にブラジル11回来てるけどポルトガル語ベラベラなわけでもないし、はい、大荷物を見て心細かったろうなとは思ったんだけど、
常に日頃私はお金は一切持ち歩いてなくてですね、もうマネージャーに全部お預けて買いたいものがあるとお金ちょうだいって言ってもらうので、もう何を
飲もうにも飲めないし、脅されても金も出せない、
お金も出せないし、ちょうどその時子供が紙を持って、
なんか売りに来たのね、
紙を配ってお金をちょうだいっていう、
あの紙はねきっとね私は貧乏でずっとなんとかだからお金を恵んでくれみたいな書いてある紙なんですよ、
そういうのが配って
きた、そういうのがなんかたまたま2人も来て
狙われた
の、おじさんはコインを出してましたけど、
出すお金を持って
ない、出すお金を持ってないごめんみたいな
歌ってあげるよみたいな
お菓子あげとけば
よ
か
ったね。ねえ、ねえ。
それでもお菓子は出さなかった。
そんなこと気づかなかった。
でもね、下手になんかあれするよりはもうね、気がつかないふりして、うん、もう他の人からもらってねっていう。
ポルトガル語わかんないからわからないって言っ
ちゃう。そうそうそう、それが一番ですよ。
そういうことがあったのね。こちらが必死に走ってる間に。
で、なんかいつも強気で別に、なんか危ない目に遭ったことがないんで大丈夫大丈夫って思ってるんですけど、いざ一人となってみるとみんなの目が怖くてしょうがないんですよね逆に。
あ、確かにそうかもしれないね、普段だったらなんてことないの
に、
ね、でまあそんなこんなでようやくパスポート
を、本当に申し訳ありませんね、
いやいや面白かったですよ、ね、はっきり言って今となれば面白かった、
二度と走れないですよね、
まあ、次見るのは10年後ぐらいで
見れなかった、
スーさんは日本では発泡酒を飲んでるそうですよ、
発泡酒、
最新の日本人は発泡酒だそうですね、
そうですよね、
あと小室はね実は精密機器がの工場かなんか会社があってね、すっごいブラジル人がいっぱいいたんですけど、やっぱりたくさんいましたって、でもみんな帰って少なくなっちゃったって、あ、でもひょっとしてスーさんブラジル関係かな、サウダーデって書いてる、
お
お、しかもちゃんとポルトガル語で、
お
お、
スーさん分かってるねブラジルみたいな感じですね、じゃあ安心してブラジルの話ができますね、用意した曲は今ブリガードカサドマウドおしまいなんですけど、何か1曲いきますか、ソージャポネーザ
で
も
ね、ソージャポネーザでも
かけちゃおうかなって、はい、スーさんのために思いながら、で、その後ですねラーモスで、ではそんな思いをしていったラーモスの話を後でお聞かせします、聞いてください、ソージャポネーザ、
1908年4月28日、ブラジルを目指しカタトマルが神戸港を出港しました。それがブラジルへの移住の始まりでした。
移住田中を登れば神戸の街並み、海の
優しい
んだもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジルさんの姫松茸力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこっちなんちゅうはなきのこ。まこっちなんちゅうはな姫松茸。
はい、ということで、スーさんがですね、ユミちゃんの、はい、フォージャポネーザ、はい、いい曲ですね。
ありがとうございます。い
ただきましたが、スーさんも実はですね、なんか3ヶ月間夜勤の仕事で、ブラジルのブラジル式の挨拶、キスとハグを毎日練習させられました。
練習させられた。
なんかね、独身さんかける離婚にかけるベージョ、久しぶりでアブラスト。恥ずかしかったなって。
恥ずかしかった。
でも本当ブラジルってすごいよね。今日もなんだっけ、あのちょうどバスターミナルから帰ってきて、ユミちゃんとかも言ってたんですけど、ユミちゃんたちはどうですか、ブラジル式のハグとか挨拶とかキスはもう。
もう慣れてますね。でもやっぱり移住地に行って、うん、本当に一世の方とかだとしない方も多いですよね。
そうね。
ね、やっぱりね、あの私とかもう十何年だけど、日本人はブラジル人でダーッと来ると自然にできるんだけど、はい、日本人でこう向こうがこうおっと戸惑ってなんか妙に挨拶して
あるある。
ただあの慣れたんだけど、うん、夏場の時期作業した後汗ベタベタの時にどうしようって感じるんだ
よ。引いちゃうわけ、少しで。そうそう、何引いちゃいけないのよ。
あのまずいかなと思って、ちょっと気遣っちゃうよね。
ショーの後とかすごい汗だくになってるのに、お見送りの時にやっていただいたりとか、ギューってされるといいのかな、こんな汗臭いかなって心配になっちゃったりなんかして。
多分こっちはそんなこと気にしない。
ということは汗かいてるやつを向こうにこうすりつけて行くぐらいでもいい。
向こうが汗かいてても気にしないってことですよね。
汗ベタベタで来られたら嫌だな。でもな、
でも私とかもだから日本に逆に帰ってついつい握手がもう癖になって、それじゃあねって握手出しちゃったら日本のでは握手しないじゃない、うん、あ出ちゃったこの手はどうしようみたいな踊っちゃおうかなみたいな時が結構ありますよね。
あでもなんか壁作らない感じでいいですよね。そこからもうやっぱりスタートが、
ね、うん、いいんだか悪いんだから。
でも挨拶、例えば移住地行って日系の人で最初はハグもしなかったりするような人が公演終わって帰る時になると自然と抱き合ってありがとうねって帰ってくっていうのはなんか、うん、嬉しかったです
ね。表現素直に出してきますよね。
そうですね。多分それが公演が悪かったらあーって帰っちゃうと思うんですよ。本当に素直だからこっちの人たちよかったからこそあーってもう行くんですよね、アブラストしにね。
それは嬉しいの嬉しいよね。
嬉しいですよね。
今回ねラーモスも本当にあの桜祭り、サンタカタリーナ州ってちょっと寒い方なんで非日系の方が多くって、ね、で2回30分30分の小さなステージを、あのでもさすが皆さんね、結構ラーモスの人歌うまい人多かった
ですね。
多かったですね。
でだけどやっぱりユミちゃんの聞いた後にプロは違うなって、まあ当たり前の感想なんだけども、でもあの非日系の方たちも乗ってね、喋れないだろうがサークラとか、
そうなんですね、
盛り上がったね、
盛り上がりましたよね。
夜桜お七の桜のところ、
そうそうそう、お祭りマンボワッショイワッショイ、
そうそうそう、
よくワッショイワッショイついてくるなっていうぐらいワッショイワッショイって中にワッショイショイって言ってた
すごいよね。言葉はポルトガル語で喋ってるわけじゃないのに、うん、私が桜って言ってマイク向けたらちゃんと桜って分かってるんですね。
そうそう
そう、盛り上がって面白かったね。
面白かったね。でまた私偉いなと思ったのが、本当はねそういう非日系の方たちの桜祭りにはまあ何百人1000人ぐらいの方来てたと思うんですけど、うん、でも最後にまたユミちゃんたちあの停電しましたけど、
はい、
わずか30人50人あそこに住んでる方たちのために衣装も しっかりでもあのさあ衣装バッチリ着て2時間ステージやるぞと、少ない人数の前でやるぞと言った時にバチン ました。またこれまた手で私。どうする、氷まで降ってたもん
ね。氷まで降ってたですね。バリバリバリバリ落としてましたよね。
停電だけならまだマイクなしてもね、うん、できる、まあ、人数ではあったんでしょうけれども、うん、あれだけ氷にやられたらもう私も太刀打ちでき
る。氷には負ける。屋根があの、ね、鉄板かなんかで音がものすごく、
バチバチバチバチバチバチバチバチバチバチ、
すごかったですね。
ね、
ドーンと停電してしばらくしてどれくらいで復旧するんだろうなって言いながら、裏ではどうするこれ、作戦考えて、ほら来た来た来た、トラブル来たぞ、
ねえ、パスポートわざわざ、ね、走っても絶対やんなきゃいけないとか思って、
これもね、もともと桜祭りって、ラモスって、大人から、日本人会が大人から子供まで入れても80人弱しかいないから、うんうん、まあ、桜祭りにかかっちゃうと、
うん、
みんな猫の手も借りたいぐらい忙しいから歌を聴けないんだよねって話を聞いてたので、
うん、
じゃあもう桜祭り終わった翌日に移住地の少なくともいくらそういう人たちのためだけに公演しましょうねという思いで行ってたので、絶対にやらなきゃいけなかったわけですよ、これは。
なるほど。
ところがね、ドーンと来ちゃって、
あれも本当だからアカペラで最初何を歌われたんでしたっけ。
最初が、防御ジョンから
歌って
、はい、防御ジョンからワンコーラス歌って、女の涼歌を歌って、はい、で祭りを歌ったのかな。
そうかそうかそうか、はい、であとはこう本当だから一部二部構成いろいろね、いつもステージであるんでしょうけども、それももうぶっちゃけで、
でも成り行きで、でその停電の中、アカペラの中でも二部構成にしてしまおうと、
あ、そうでしたね、
いうところまで考えてたんですけども ね、
それで途中で電気が戻って
なんですよ。
じゃあすごかったね、みんなで。
その時は大歓声で、ね、なん
か
初めて電気が通ったような大騒ぎ状態でしたよ。みんな拍手するわ、ガッツポーズするわ、
そう、盛り上がったよね。
電気の時一番盛り上がった。
盛り上がった。
電気が、電気ってこんなにありがたいのかっていう。
まあ、あの音響さんのガッツポーズが忘れられない。
あ、音響さんもね、本当は別に仕事じゃなく、今日は休み、昨日は休みだったんですけど、こっちは独立記念日で、で彼は仕事は。本当は
桜祭りの2日間だけ、
2日間だけ市役所から頼まれて入ってたんだけども、
うん、
ステージを見てて、うん、ファンになったし、もしやるんだったら僕残って明日サービスでやるからどうするんだっていうことで参加してくれて、朝早く来て、
うん、
10時過ぎに来て準備をして、うん、音響のチェックまでして、うん、本人の歌もチェックして、うん、さあっていう時に電気が消えて、うん、彼が寂しそうな顔して座ってたよね。
だって意味なくなっちゃうもんね、せっかく。
俺は何しに来たんだろう、寂しそうな顔をして座ってたから、逆に着いた瞬間の彼のガッツポーズ。
すごい忘れない。
そう。
やっと歌ってくれるんだ、みたいなね。
彼、非日系でしたもんね。
すごく
イタリア系の。
イタリア系の、ね。すごくいい彼でしたね。ね、で、なんか、奥さんが来年3月かなんかで
3ヶ月、今3ヶ月
で来年お子さんが生まれるから、
うん、
女の子だったら、うん、ユミっていう名前をつけるんだっていうふうに言ってくれてましたからね。
すごいね、名付け親じゃないけど。
そうそう、名前をね、
いいですよね、嬉しいですよね。
すごいよね、ユミちゃんの名前で。どんどんどうしよう、ブラジルにユミの名前がこの子もこの子も日本名はユミちゃん、ユミちゃん。あり得るかもよ。そうそうそう。で、まあ、今回そういう、今日、それがね、最後のラーモス公演、まあ、ハプニングありだったけど、よかったですね。
あの、猫の手も借りるほどっていうことだったんで、お手伝いらしきこともしたし、ね、お掃除もね、
お掃除もしました。
ちょっと他のインタビューの仕事を行ってたんですけども、その間、自分のステージ、自分で片付けてるみたいに。
そう、モップがけしてね、
モップがけして、
前日の夜、飲み食いした缶とか残ってたから、全部片付けて。
片付けて。
そうか
いろんなことをね、
いろんなことをやって、
う
ん、
でもこうやってやってるとやっぱりそれだけ準備するのが大変っていうのが分かって
分かるからね、
ですよね。みんなきっとすごくピカピカにしてくれるとこもありますしね、それだけみんな大変な思いをしてステージ作りをしてくれてるんでしょうから、
行く前にちゃんとしてくださってて気づかなかった部分が見れてよかったかもしれないですね。
まあね、場所によってはあのブラジル人 の、あのお手伝いの方とかがいてやってくれて、前出てくれた時に丹下先生がワックス塗るなみたいな まあ微妙ですね、本当に汚すぎるのも困るし、ピカピカすぎてね、転んじゃっても困るしね。
転んだね。
そう、転びましたね、一回。
まあ、もちろんいろいろあるけども、あと今回、サントス、意味がついたサントスでは、はい、どこで歌われたんですか？
ここはあの厚生ホームに行かせていただいて、
はいはい、お年寄りの、
そうなんですよ。はい、はい、で、ここはあのサントスで日本食レストランをやってらっしゃる方が結構応援してくださってまして、はい、でお食事をね、わざわざ
もう遊びにおいでっつって行ったら、とんでもないバカでっかい
伊勢エビ
が、私一緒に行くんだ、
あ、本当に
本当にでかいです
よ、ね、大きい伊勢エビと
頭がなくてこれだけです。
これだけってラジオ
で20センチぐらい、20センチぐらい、本体だけで20センチ以上あるような、
う
ん、それをすみません、3つ食べさせていただきます。
そんなにいっぱいあったの、1個
じゃない、お肉が食べれないので、
皆さんは伊勢エビ1個ずつ、私は3個食べます。
私
来年は行きましょう。
でカタパラ一日はもう何回行ってるんですか？
もう9回、来年10周年なんで、ちょっと何かやろうかって。
カタパラ一日向けに、はい、あの小泉首相も飛行機で、
そうですね、なんか来年もしかしたら、
そう、入植祭に小泉さんを呼びたいという話をしてるみたいですね。
なかなかね、本当にあのカタパラ一日もまとまってる。
そうですね、
ここから300キロぐらいですか。
そうです ね、
まあ、ね、移民の最初の、私ね、一番最初にガタパラ移住地に取材で10年以上前ですかね、やっぱお邪魔した時に、すごい、まあ、はっきり言ってあの農地あふれる田舎ですよね。そこにポツンと農地にみんな住んでいらっしゃるところで、その当時で、10年、ね、なんでこんなところでブラジルの田舎で、その時流行ってる日本の歌謡曲がガンガン変わってるわけですよ。何が起きたのここでっていうね、すごいびっくりした思いがある。意外とね、皆さん情報もやっぱり出稼ぎ行ってる、
ね、
子供さんもいらっしゃるし、いっぱい持ってるし、文化もしっかりあるし、子供さんたちの書道なんかもね、上手なのが飾られてますよね。
来年はね、ガタパラ10回目で、あそこって、個別に郵便ポストがあるわけじゃないので、文化協会に、郵便受けがちゃんと段で決まって、皆さんそこへ毎日取りに来るようになってて、ちょっと枠が空いてたので、そこに井上由美のポストを作ってもらうように郵便受けを作ってもらうようにしてきました。
自分で出そうかな。1年に1回取り
いい顔みんな、そうだよね、由美ちゃんニュースみたいな。みんな私の新聞読めと。まあでも本当ね、私たちは逆にユミちゃんの日本にいる11ヶ月のあの仕事とかは全然わからないし、そういうのがあっても面白いかもしれない。大変でしょうけどね。あ、ブログが、ね、
そうですね、ユミ
ちゃんブログがあるんで、はい、私はたまに拝見させてもらって。
結構いい加減なブログだよね。
でもね、一番最初に会った頃はコンピューターダメなんですとかっておっしゃってたのに、
そうそうそうそう、
2、3年前から、ね、
からやっと、
ね、
というか送られてくるんですよ、いろんなものが。
え、どういうこと、どういうこと。
パソコンだとか、
パソコンだとか、はい、
あ、そう、
全部用意してくださって、マネージャーさんが、で使い方を教えてもらって、どんどん新しいものを、これを使え、あれを使え、これが便利だみたいな。
あ、いいことじゃないですか、
は
い、
自分では何もやらないので
全部準備して
教えて
見つけて、よく壊すんですよ。あ、パソコンも2台壊したね、もうね。
それなんか壊れるんですよね。
壊れる、普通
なんか壊れるんですよ ね、
ね、2台壊したし、
ね、なんででしょうね。私
嫌いな人ってダメなんですよね。
そうなんですよ ね、 ね、
苦手な
相性があるんですよね、やっぱり。
そうそうそう、
毎回買って与えなきゃ。パソコンだけじゃなくて MP3 もそうだし、 MD デッキも次から次
機械系は結構壊れますね。
あ、じゃあ相性が悪い
じゃないですね。
でも携帯使ってるから、私携帯使えてないから
買ったね、
買った買った
ましたね。
そうか、まあそんな感じでガタパラも行って、今回もあっという間の1ヶ月だったと思うんですけど、
はい、
どうでしたか。
本当に今回は11回来てる中でもあっという間になんか過ぎてしまったんですけども、やっぱり楽しいですよね、ブラジルのこの おおらかなのか適当なのかますます魅力を感じるみたいな。
あなたに合ってるんじゃないですか。
合ってますね。
どうも。
でもあれですよね、なんか10回目とかってこう数じゃないだろうけど、11回目になってなんとなくもうなんか本当に馴染んできちゃったような、
うんですね、
じゃなくね、なんかもう、はい、ブラジル的になってきたとか。
でもすごくあの今回本当に感じたのは、応援してくれてる方々がとの距離が縮まったような、応援してくれてる方同士でまとまったような、なんかそんなこともちょっとずつ感じながら、あのやっぱりこうあまり何百人っていう大勢ではないんですけれども、しっかりとこうこじんまり固まってきたなという感じがしてます。
そうするとこういう感じになってくると、例えばユミちゃんのじゃあなんかまた去年ね10回目っていうので大きくやったけど、はい、そういうのがやった時に本当にまた遠くからユミちゃんのでっていうの20年目ぐらいの時に、
あ
の、
ね、
何かができそうな気がします。
嬉しいですよね。今回あの富安行った時にもう公演が終わってすぐに、うん、あの役員の方駆け上がってきて感動したから、うん、僕は富安のファンクラブを作るから、ただ終わったすぐだからまだ2人しかいないけどって言って
で, そ, うだよ、ね、
でその後すぐにメールいただいて、すでに富安ファンクラブ001番って番号まで入れてくださったりとかで、昨日公演させていただいたラーモスも講演会をやりたいって言ってくださってるので、
ね、暫定会長じゃあとりあえず暫定的にお前だとね、いろいろやってたもんね。
そうすると講演会同士とかファンクラブ同士横のつながりで広いブラジルの中でまた連携取って仲良くしてもらえるといいなっていうふうに。
本当そうですね。なんかお客様だったのがお客様じゃなくなってくるっていうのがね、多分元からユミちゃんたちはそれを狙ってたんでしょうけれども、多分迎え撃つ側が前はそのまだやっぱり日本から来てくださるお客様っていうイメージがあったと思うんですよね。それが何回も何回も何回も重なってきた、本当にこの人はお客様一回きりじゃない人なんだっていうのがようやくこっち側にも浸透してきたのかもしれない、
ね、嬉しいですよ、ね、だから今回で言うと富安の方ともしかしたらラーモスの方が井上海のネタでつながるかもしれない
ね、え本当ね
っていうふうに思うと嬉しいですよ ね、うん、
ねえ。
でも今回サンパウロの講演会の方が、
うん、
ラーモスにも、
ね、
そ
こ
で
見
てくださったんで、そ
こもつながってました。
忘れちゃいけないけども、
そうですよ、大変な思いをして、
ケイさんがね本当に大変な思いして、私たちとなんで一緒にね、
そうそうそう、
フォトビアリアバスターナミナルで行ってらっしゃい
って見送ったはずなのに、
次の日朝あれなんでいるの
朝早くポツンと
なんか一生懸命あの時に確かに取れなかったんだよ、
ね、バスが
無理だったんだよ、バス満席で明日のバスで行こうと思ったんだけど、なんかずっと言ってんなと思ったけど、まあそういう気持ちがあったってことねぐらいにしか私は聞き流してたんです。朝行ったら、
びっくりしますよね。
びっくりしましたね、あれは。
違うバス会社で
乗り継いできて、で離れた町に降ろされて、一人いないところでトイレでも行けず我慢しながら凍えながら待ってたとか言って、
そしたらパトカーに乗せられて着いたみたいな。
パトカーに乗せられて会場に運ばれてきたっていう。
すごいよね、なんか根性だよね。あのでそこでね、もう店も開いてないよこの町って。日曜日だしって言って一個だけ空いてるって入ったピザ屋さん美味しかったね。
美味しかったですね。
おしゃれでしたね。そうそうそう、いやいろいろありましたね。
いろんなエピソードもあってまた楽しい公演が1ヶ月間できたってことだよ ね。
であの日本蒸し暑い日本で発泡酒を飲みに帰って
た。そうそう、
ね、
なんかですね、スーさんがですね井上由美さんの歌を聞いて、
はい、
門倉由紀さんが好きだった日系の女の人を思い出しましたって、何かあったかなってちょっと思いながら
も、声質が似てるかもしれない ね。
あ、どちらかというと門倉由紀さんの歌も好きで歌わせていただいたりしてます。
本当に私も結構ね、あの私すごい好きだったんですよね。今度ぜひ
教えてください。
別にね演歌だけじゃないんですよね。
そうですね、
ポップスもあるんですよね。
ポップスも歌ってます ね。
私が持ってるポップスはそうですね、今日結構でもポップスをかけましたね、
はい、桜並木なんかフォーク系ですね。
昔のフォークの曲ですね。
そうですね、最後にじゃあ桜並木聴いてお別れにしましょうか、
はい、
桜並木5番目の曲ですね。
桜並木学生通りってですね。
じゃあこれをですねスーさんに
プレゼント
させていただきます。